皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第345回目。本日の放送は前回のボードメンバー、花山さんからのご紹介で、猪狩さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは、猪狩さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。先週の、花さんからのご紹介ということで、猪狩さんへメッセージがございます。猪狩さん、その説は大変お世話になりました。またフィリピンでお会いしましょう。
ぜひぜひ。
で、その後、カットワークで追伸って来てました。
ええ。
男女の性欲の違いも楽しみにしております。
あ、それは、物販の裏ウェビナーかなんかで。
花さんのメッセージでした。
僕にできることがあれば
何か聞くところによると、花さんのその英会話の、
はい、
このスキルを上げたのは猪狩さんだということで。
あ、そうですね、スキルを上げたというか、その、うん、僕留学してたことがあって。
あ、猪狩さんもそうなんですか。
そうです。
あー、なるほど。
で、そこの学校が、普通の学校と違って、結構特殊な学校で、
うん、
その、スパルタ系とかって言われるジャンルなんですけど、
はいはい
はい、もう、一切日本語喋っていけなくて、そう、一回でも日本語喋ると、まず、イエローカードで、なんかペナルティーがあって。
あ、そうなんだ。
で、2回喋ったら退学っていう厳しい学校があって。家族とかの電話もダメなんですよ、基本的には。
あ、そうなんだ。
英語だったらいいよ、みたいな。で、そこで、僕、どんぐらいですかね。半年ぐらいかな。
うん。
勉強してたんですけど、
うん。
その、先週の花さんのラジオでもあった通り、僕も、うん、本当中学生レベルから始めて、
うんうんうん、
まあペラペラではないんですけど、だいたい半年もやればもうそこそこ困らない程度。
会話的なことは。
そうです、そうです。うん、今は、中国とかいろんな人たちのやりとり、WeChat とかよく使うんですけど、
うんうん、
もう全部英語でやりとりしてるので。
あ、そうですか。
はい。行ってよかったなと思ってます。
なるほど。じゃあ、ビジネスにも大いに役立つようになって。
そうですね。個人的には、大人になってからやった習い事っていうか、
うんうん、
一番役に立ってるんじゃないかなと思ってます。
なるほど。
で、花さん、物販入りたての頃で、
うん、
ちょうど花さんとそういった話す機会があって、
はいはいはいはい、
で花さんにおすすめして、で、オーナーを紹介して、で、花さんもそこに入学したっていう形です。
あ、そうだったんですか。なるほど。
はい。
で、その花さんが、もう、すごく感謝してたということ
です。ああ、ありがたい限りです。
ということで。なるほど、なるほど。はい。ではでは、本日は、猪狩さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。では、猪狩さん、先ほど聞いたら、4度目なんですね、ラジオ。
そうですね、4回目かと記憶
します。まあまあ、出演されて、ご協力いただいて本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
では、軽くちょっと自己紹介の方していただいても大丈夫でしょうかね。
はい、猪狩と申します。で、物販歴は、10年ぐらいになって、うん、法人立ち上げは今年9期目、今9期目でやってて、で、物販は初期メンバーから在籍してて、
はいはいはい、
まあ、皆さん、ボンドメンバーとか、サポートメンバーとか、コンサルタントの皆さんのおかげで、結構初期と比べたらだいぶ成長させていただいたかなと思っております。で、今やってることは、 まあ、いわゆる物販の皆さんと変わらないことなんですけど、うん、楽天だったり、アマゾンだったり、自社 EC だったり。
うんうん、
で、あと、卸にも力入れてて、
はいはいはいはい、
何回か卸のウェビナーとかに出演させていただいて、ちょうど今月の京都のオフラインイベントでも、うん、半分時間いただいてて、卸しについて、もう一回話させていただく機会をいただいたんですけど、
うんうん、
まあそんな感じで卸しも頑張ってますって感じです。
わ、はい、かりました。なるほど。
はい。
だいぶあれですよね、物販のこのコミュニティの歴も長くて、猪狩さん。
そうですね、もう、
ね、
6年 ?7 年
うん、ね、ですね。7年、8年目、7年か。うん、最初の頃とだいぶ変わりましたよね、猪狩さんのビジネススタイルもね。
そうですね、最初は単品通販を知らないところから入って、
うん、
で、
最初輸出でしたっけ、猪狩さんやってたの。
そうですね、一応両方国内も海外もやってたんですけど、そのもともとオリジナルブランドっていうのは、
うん、
所有していて、
うん、
ただその単品通販のやり方とか分かんなかったんで、
うん、
自社商品を撮影して、
うん、
まあそのまんまなんか LP とかも作らずに写真を数枚載せてるだけみたいな状態で始めて、で、そうですね、海外の方が最初は売れてましたね。
ああ、そう言ってましたもんね。最初海外も売れただって言ってましたもんね。
はい。
うん、で、それも最初は戦略的にその、この商品だったら海外受けするんじゃないかっていう。
そうですね。
もんね。
はい。日本の職人さんが作った、まあ、僕包丁とか作ってるんですけど、うんうんうん、まあ、海外受けがいいんじゃないかっていうのでブランド作って、
うんうん、
で、まあ、それがそんなに爆売れってことはないんですけど、
うんうん、
まあ、月に200万円ぐらいですかね。
うん。
売ってて、で、物販に入って、で、
うん、
で、初めて楽天にお店を出して、
うん、
LP 作ったら意外といけるじゃんってことで、今は 90% ぐらいは国内ですかね。
国内に。あ、にもう完全シフトですね、じゃあね。
そうですね、海外って、
うん、
今はもう個人通販っていうのはやってなくて、
うんうん、
時々、提携先、まあ、卸先っていうんですかね。
うん、
まあ、ビジネスパートナーにまとまった数を送って、
うん、
また数ヶ月経ったらまとまった数を送ってっていう感じでやってるので、やっぱり海外の個人輸出って結構めんどくさくて、EMS とか FedEx とかで商品届かないとか、なんでこんなに関税かかんだみたいな。
なるほど。
それに比べて楽天とかアマゾンってめちゃくちゃ簡単で、
うん、
それまでは売れると思ってなかったんですけど、
うん、
まあそこそこやっぱり皆さんのおかげで LP とか勉強させていただいて売れるようになってきたんで、
うんうん、
今はその B2C っていうんですかね、個人に出荷するのは国内です。
なるほど。
はい。
ね、最初お会いした頃はその輸出の話を結構されてたのが、私はすごく印象的だったんですけど、猪狩さん。
そうですね。
あ、でも包丁ってそんなに買いが受けするんだってね、思ってましたからね。
そうですね。やっぱり日本の職人の作った包丁って需要があって、
うんうん、
毎日 1,2 件はどっかしらの国からは注文入ってたんですけど、
うん、
まあまあ今は国内でもそんな感じになって、うんうん、そんな感じっていうか、国内の方が全然規模が大きくなったんで。
大きくなったね。
うん。
あれ、その、この海外の販売サイトは eBay ですか？
もともとは eBay で、
うん。
あとは自社ショップで、英語で。
あ、作って。
はい、作ってっていう、ちょっとショッピングカートの名前忘れちゃったんですけど、だいぶ昔すぎて。
うん。
なんか、ショッピファイみたいなのがあったんですよ。
海外向けの。
海外向けでクレジットカードを決済できてみたいな。
はいはい。
それでやってました。
なるほど。でもそれでも月、一日す、毎日1、2件はこう注文来てた。
そうですね。
すごいですね。だからそれもそれでもすごいと思うんですけどね。
そうですね。
うん、
可能性はあるなっては、まあ今でも思ってはいるんですけど、
うん、
ちょっといかんせん、もう知らない国とかから、注文が入ったりして、
うん、
送ったのはいいけど届いてないみたいなのも結構多くて。
うん、なるほどね。
はい。なので、B2C は、海外は一回、ストップさせている感じです、
うんうん。そういうね、なんか精神的な、苦労ね、されるよりは、全然日本の中でね、
そうですね。
全然可能性はあるしね、
うん。そうですね。なんか B2C で海外だと、
うん、
その国によって、微妙に、なんか、しきたりっていうかルールが違うので、
うん、
なかなか仕組み化ができにくいというか、国に合わせて毎回毎回考えなきゃいけないので、
うん、その国はこれが引っかかったけど、この国だとまたこれが引っかかっちゃうのかみたいなね。
そうです。例えば、イギリスだとナイフは送れないみたいな、うん、なんかそんなのがあったりとか、毎回変な国から注文入ると一回一回調べ直して。
それでまた手間ですもんね。
はい。それでお客さんと英語でやり取りをするじゃないですか。ごめんね。うん、買ってもらったのはいいんだけど送れないんだわ、みたいな。
あで、キャンセル。
とか、そうですね。
あ
とお客さんによっては、
うん、
例えば、1万円とか2万円のものを、
うん、
その税金逃れっていうんですかね。
うん、
なんか1000円で送ってくれ、みたいな。1000円っていうのはその、
インボイス。
インボイスを、
うん。
でも基本的にそういうのやってないとか言うと、なんでだ、みたいな。
うん、ああ、他はやってくれるのに、お前んとこなんでやんねんだよって。
そうですね。
うん。ああ。なるほどね。
うん。
まあ、じゃあ、いろんな、その、苦労はあったわけですね、当時ね。
そうですね。でも、まあ、いい経験にはなったと思ってますし、
うん、うん。
でも、今でも海外っていうのは完全に閉ざしてるわけではなくて、
うんうんうん。
B2B だったら、もう1回で大量に送れるんだったら、
う
ん
う
ん
そうですね。
すごい効率がいいので、卸の延長みたいな形で、ここはもうちょっと力入れていこうかなっては思ってます。
なるほどね。やり方を変えてね。
はい。
うん。で、卸になったら今度リピーターでね、注文定期的に入るでしょうからね。
そうですね。
うん。で、意外と商品のファンになっちゃえばそこの会社がね。
はい。
うん。
そこまでいければ楽なんで。
そうですね。
100本単位とかで何回か送るみたいな。
ですよね。
はい。
で、それが、あれですもんね、その、物販に入って単品通販の手法を、
はい。
学んだら、楽天では一気に。
そうです。まあ、一気にって感じではないんですけど、その、うん物販の他になんかトップセラーの方とかと比べると、うんうん、ジャンルの規模がちっちゃいので、
はいはいはい、はい。
ただそのブランド化して、
うん。
その、自社ブランドの中でもいくつか、
うん。
プロ向けよ、料理人向けよとか、一般家庭向けとか、
うん、
うん。そういうので、ちょっとずつ、ちょっとずつ横に広げてって、ブランド化をさせてって、なんか、うん、一つのものを縦売りし続けるっていうよりは、
うん。
なんか、ジャンルの縦売りをするみたいなイメージ。ジャンルというか、その、ポジショニングっていうんですかね。セグメント
で。これは、プロ向け。こっちは、家庭向けみたいな。
そうです、そうです。
うん。で、プロ向けのいいとこを残しつつ、みたいな感じで、ちょっと安価版を作るとか。
そうですね。
ね。うん。
なので、爆発力はぶっちゃけて言うと、全然ないんですけど、うん、その、うん、一商品だけに限ってみれば。
うん。
な全体で、なんか安定してればいいかなっていう形です。
うん、でも、萩原さん言ってましたよ。いや、稲荷さんから包丁もらったら、ものすごい切れていいって、抜群だって言ってました。
ありがとうございます。ぜひ、一旦も使ってください。差し上げるんで。
すいません。あのね、最近実はちょっと事務所内で、
はい。
料理してんですよ、
はい。あ、そうなんです。
そうそうそう。お昼ご飯をね、ちょっとね、作るようにしてて。で、うん、そうなんですよ。なんで、結構ね、ちょっと、最近料理 料理っていうかね、はい、やってますね。
ちょっとですけど、ね、クッキングパパですね。
そうそうそうそう。で、うちの従業員なんかも、はい、持ち寄って、
はい。
で、そうなんですよ。お昼ご飯、事務所でね、作ってんですよ、実
は。めちゃくちゃいい職場じゃないですか。
最近ね、そういうふうにしてるんですよ。で、うち、まあ、うち米作ってますからね、米。
はい。
うん。で、その米を、まあ、うちから持ってきて、で、冷蔵庫に置いて、はいはい、
で、うんうんうんうん、
ご飯炊いて、で、野菜とかも取れたら、持ってきてみたいなことをやってるんで、結構最近ね、やるようになってます。社内でね、やるようになりました。
じゃあお腹空いたら、菊池さんの事務所に行けば。
あ、そうそうそう。ぜひ食べに来てください。
もうそろそろ新米の季節ですもんね。
そうですね。そうですね。ちょっと。
あ、じゃあもう、
うん。
物販を福島オフ会決まりじゃないですか。
そうですね。やるって言って、なかなかちょっと、実現してないですけど、ちょっと、そろそろやらないと。
菊池さんの料理を食べれます、うん、みたいな。
まあちょっと、話横にそれちゃいましたけど、まあそんな感じでね、ちょっといろいろ、萩野さんがそうおっしゃってました。はい、もう包丁、ベタ褒めしてました。
ありがたい限りでございます。
うん。ね。で、その包丁も、でも当時、猪狩さんから聞いたときは、なかなかその、職人さんの、数が、その商品の数が上がってこないから、はい、その辺なんか苦労されてるってラジオでおっしゃってたと思うんですけど、その辺は、
ね、
中国でカバーしつつ、
そうですね。
なんか やってたっていうことを聞いてましたけど、そのはどんな感じなんですか、その辺の仕上がり具合っていうか。
あ、今でも構造は変わってなくて、
うん。
高い包丁だと、
うん。
だいたい2万円ぐらいの包丁があって、
はいはいはいはい、
それだともう完全にメイドインジャパンで、ただやっぱりその職人問題があって、
職人問題ね。
はい。1商品でもう月に多くて200本ぐらいしか。
ね、言ってましたよね、そのぐらいってね、
はい。仕入れられないので、
うん、
で、その単品通販を勉強して、あとは中国輸入ですかね。
うん、
OEM とか、まあうちは完全にオリジナルで作ってるんですけど、
うんうん、
まあ、中国で、型取りっていうかベースの部分だけ作って、
うん、
で、最終工程だけ日本の職人さんにお願いしてみたいな、うん、そのハイブリッド生産的なことをやって、
うん、
それだと数が立て積みできて、本当に2000本、3000本とか作れちゃうので、で、そっちの方がやっぱり、半額ぐらいになるんですよ、仕入れも。なので、単品通販には向いてて、
うん、
で、早ければ年内ぐらいに出せるのかなっていう、まあ、新商品があって、
うん、
それだと、日本の手を入れないで完全に海外で作るっていうものがあって、
うん、
それが一番値段も安くて、
うん、
5000円前後を想定してるんですけど、
う
ん、それを年末ぐらいにローンチして、
うんうん、
一応僕の中では完成かな。例えば5000円ぐらいの一人暮らしの男性の方とか、
うんうんうん、
そこまでお金かけないけど、
うんうん、
ちょっとかっこいいもの欲しいとか、
うんうん、
そういった層を5000円ぐらいの包丁で陣取ってって、
はいはいはいはい、
で、日本と中国のハイブリッド生産で1万円ぐらいなんですけど、
うんうん、
まあその辺の層もカバーできて、
うんうん、
で、こだわりのある高くてもいい包丁欲しいっていう完全に 100% メイドインジャパンの
うん、
ところは、それはそれで、まあ、埋めてって、あとは、プロ用っていう全然違う和包丁っていうのがあるんですけど、料理人が使う。
うん
うん、それはそれで作ってるので、
うん、
っていうので、各ポジショニングを、
なるほど。
埋めてって、一応、完成かなっていう感じではいます。
はいはいはい。
最近はもう、包丁、ばっかり作っててもお客さんも被っちゃったりして、その自社で競合になり得ちゃうのでこれ以上作ると。
なるほどね。
今は包丁ではなくキッチンブランドっていうちょっと大きな枠組みの中で。
あ、ってね。はいはい、はい。あ、楽しそう。
はい。で、最近はもう、その、キッチン周りのグッズの企画したり、今、
なるほど、
お皿とかも作ってるんですけど、そういった包丁以外のものにちょっとずつ広げていってる感じです、
はいはいはいはい、あ、なるほど、楽しそう。
うん、面白いですね。やっぱりその職人さんで新しく作ってるのは、
うん、
完全に国内生産なんですけど、それこそ最近出張で多いのが佐賀県とか、あとは岐阜県とか行ったりするんですけど、そこの職人さんの工場っていうか、まあ、工場に行って、で一緒に、まあ、デザインとか企画だけはこっちでやって、実際に作ってもらうのは職人さんでっていう形で、結構行ったり来たりしている感じです。
なるほど。いや、最近、さっきの話にもうちょっと戻るんですけど、その、
はい、
料理をね、最近してて、
はい、
結構その YouTube で見るんですよ、その料理の、ね。で、その米の研ぎ方とか、その美味しい炊き方とか、はい、その料理、簡単に作れるレシピとかね。
はいはい。
見るんですけど、やっぱりそういうのを見てると、やっぱこう、食材もそうですけど、その料理する、はい、その、いわゆったキッチン周りの商品とか、やっぱ気になりますもんね、見てると。
そうですね。
うん。確かに。
やっぱり好きな人って、
うん。
まあ、形から入る人とか、
そう、
中身から入る人、それぞれいると思うんですけど、最終的に行き着くところって、
うん。
同じなのかなって思うので。
そうですね。で、最近、まあ、その料理の、その YouTube 見ると、結構男性のね、その料理人も結構出てるんで、
はい。
その、やっぱ男性ユーザーの、その、キッチン周りの商品なんかも、まあちょっと思ったんですけど、面白いかなーなんて思いましたけどね。
はい。
うん。
次、企画してるのは、ちょっとだけ男性向けっていうか、ちょっとかっこよくてスタイリッシュっぽい、
うん、
でも安いみたいなのを、企画してるので。
なるほど。やっぱりそうなんだ。
5000円ぐらいで、なんか、生活感のない包丁を、みたいな。
でもその5000円の包丁ですけど、でも、はい、今ちょっと楽天で見たんですけど、
はい。
決して安い方じゃないですもんね、5000円だとね。
そうですね。世間的には5000円でも、
うん。
まあ、中の上ぐらい、中の
上かな。ですけどね、この価格帯から言ったらね。
はい、イケアとかニトリとか行けば全然2000円ぐらいで。
ですよね。
持ち寄って買えるので。
うん。
でも楽天で、その競合とかも含めて市場分析すると、意外と売れてるものってもう限られてて、もう競合、強い競合って、うちの他で言うと3社ぐらいあって、平均で言うと5000円は超えてるんですよ、単価は。
そうなんだ。
はい。
あ、そうなんですか。やっぱ値段じゃなくて、いいものをやっぱ探してるんですね。そういう、ユーザーはね。
そうですね。もう本当お客さんによるっていうか、やっぱりうちの2万円の包丁を買いたい人と、1万円の買いたい包丁と温度差が違うので、やっぱり2万円の包丁の方ってすごく詳しくて、
なるほど。
鋼素材は何を使っているんですかとそういった質問とか来たりするんですけど、やっぱり1万円のユーザーの方は、
うん、
使いやすさだったり、その重さ、包丁の重量であったりとか、その研ぎ方、メンテナンスの仕方を気にされたりとか、やっぱりその属性によって違うのかなって思ってます。
なるほどね。はいはいはい。でもこれ今、楽天の、
はい、
見てますけど、
はい、
結構かっこいいっすね、みんな。取り方かっこいいっすね。
そうですね。やっぱり、包丁って、なんか、刀の延長っていうか、結構、中二病心をくすぐる要素がある
じゃないです
か。男性は結構好きだと思いますけどね。
ねえ、うん、思うわ。どっちかっていうと、こう、なんか、かっこよさを追求してる、 サムネイルが多いような印象を受けますね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、今年の冬、年末はまた忙しくなりそうですね、猪狩さん。
そうなれば、ありがたいですけど。
でもそのリリースするのに、結構その、はい、それもあれ中国で作るんですか？
そうです。安いやつはもう、
なるほど。
日本の要素を一切入れず。
はいはいはい、はい。結構その、どうですか？その中国のそのコロナ事情で、
はい。
当初より、その時間かかっちゃったとか、なんか、なかなか現地行けなかったでしょうから。
そうですね。そこはありましたね。うん、その、ロックダウンした時の貿易事情とかで、でも楽天とかって普通に、スーパーセールとか関係なくやるじゃないですか。
やる、
うん。で、在庫はないみたいなのって、まあ、うちに限らずだと思うんですけど、まあ、その辺で、ちょっと機会損失はあったかなっては思いますね。
やっぱ、そういう影響は出てましたか？
はい。多少はありましたね。
なるほど。
まあ、最近はなんか、復活したみたいで、工場側の人からも、今暇だから注文くれよ、みたいな。はい。そういうのもあったり。
なるほどね。
はい。
極端ですからね、中国ね。
そうですね。一人出ると、その街ごと閉鎖みたいなのやってますからね。
ね。まあ、簡単にっていう言い方あるかもしれないけどね、すぐロックダウンになっちゃうもんね。またかよ、みたいなね。
そうですね。そこばっかりはね、こっちでね、努力してもね、しきれないところがあるんで。
やっぱその新商品開発もそういう影響はありましたか？じゃあ。
いや、新商品は正直そこまでなくて。
あ、なんかそうですか。はい。結構順調に来た感じですか？じゃあ、猪狩さんの中でも。
そうですね。
まあ、よかったよかった。
もう物自体は、
うん。
割と、安い包丁なんで量産が簡単なんですよ。
なるほど。
はい。前僕が作ってた包丁は中国で作ってたやつも、
うん。
ハイブリッド生産で、日本の鋼素材を日本のある企業でしか作れない鋼があって、
なるほど。
それを中国に一回持ってって、そこで加工してもらって送り返してもらうみたいな。
うん、
ちょっと手間がかかることをやってたので、
うん、
その辺が、ハンドリングが狂っちゃったりとかってこともあったんですけど、
うんうん、
完全に向こうで素材を調達して、向こうで作って、
うん、
で、あとは検品して売ればいいだけなんで、今回のは。
うん
まあ、いわゆる、普通の中国輸入って言えばいいんですかね。
うん、
なので、うん、そんなに難しくはないですね。
なかったんだ。
はい、
あ、そうですか。じゃあ、まあ、企画通り、予定通り、みたいな。
そうですね。どっちかっていうと、今作ってる包丁ではないんですけど、
うん、
この国内で作ってる新しいキッチン用品とかの方が、
うんうん、
その商品の生産に限っては、
うん、
なかなか難しいところがありますね。
あーそれはコロナの影響でっていうことですか？じゃなくて別の要因で？
だから正直わかんないんですけど、その工場曰く、
うん、
コロナが…みたいな感じでは言ってるので、で、まだ試作
が。になっちゃったとか、そんな感じなんですかね、じゃあ。
どうなんですかね。
あ
とこっちも、僕自身もちょっと細かくて、サンプルをもう5回ぐらい作ってて。
なるほど。
はい。で、それのちょっとした擦り合わせとか。
うん。
そういうので今伸びちゃってるって感じなんですけど。まあでも、それに関しては気長に何度作っていけばいいかなと思ってて。なんかこんなこと言うのもあれなんですけど。そんなに売れると思ってなくて。市場調査のツールってあるじゃないですか、ニートとか。
はいはいはいはい、はい。
ああいうので見ると、
うん、
もうそもそも楽天じゃないのかなって思ってて。
あ、その商品が。
はい、これから新しく作る商品は。なので、もしかしたら、アマゾンには出さないって決めてるんですけど、
うん、
楽天も、まあ出すにしても後回しで、 自社 EC ショップバイとか、そっちに力入れようかなって考えてます。
あ、なるほど。
はい。
でも自社 EC の方も結構、顧客リスト集まってるんじゃないんですか、いなりさんの方では、社内では。そうでもないですか。
包丁のお客さんっていう意味で言えば集まってはいるんですけど、
うんうん、
次作るのは、まあ、キッチン雑貨ではあるんですけど、包丁ではないので、どの程度まで顧客リストの属性が濃いかなっていうのは、ちょっと蓋を開けてみないと分かんないですね。
あ、なるほど。
一応でも
関連性がありますけどね。でもね、
はい、流し込みはしようかなって思ってはい
る、うん、そうですよね。
はい、
はい、本社の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。